新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
政府次期戦闘機の第三国輸出方針を閣議決定。政府はイギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定しました。閣議決定を受け、政府は NSC 国家安全保障会議を開き、防衛装備移転三原則の運用指針も改定しました。今回の改定では対象を次期戦闘機に限るほか、輸出先は防衛装備品の協定を結んでいる国に絞る方針で、現状15カ国に上ります。また戦闘が行われている国は対象外で、実際に輸出をする際は個別の案件ごとに閣議決定します。一方、総理官邸前では閣議決定に反対するデモが行われ、およそ80人が参加しました。今の仕組みでは政府与党の判断で今後も輸出を決定できることになっているため、一部の野党は国会で審議した上で決めるべきだと訴えています。
はい、閣議決定の中で安全保障に関わる枠組みというものがじわりじわりと変化をしている、はい、ということがわかります。はい、この間その武器の輸出、これをその防衛装備品の移転というふうに政府は言い換えた上で、今回に関しては戦闘機の共同開発、そしてその開発した戦闘機を第三国に提供できる、ただし第三国に提供するとどのように使われるかわからないじゃないかというような、その野党の追及などに対して、はいはい、与党側はいやいや大丈夫だというふうには構えを言ってるわけですね。しかし実際に過去に第三国に提供された結果、それがさまざまな戦闘行為などに使われて、しかも非人道的な仕方で使われたケースなどが取り上げられたことによって、送るにしても歯止めをかけよう、でそもそも送るのはどうなのか、作るのはどうなのか、いろんなグラデーションがある中での議論ということになっているんですね。で、今国会ではこの、まあ、具体的な安全保障の話に加えて、経済安全保障という名のもとにセキュリティクリアランスの議論がされてますね。はいはい、民間企業などに対していろんな個人情報の提出であるとか、あるいは適正検査などを行ったりする。そうするとその家族も含めていろんな情報が政府に集まったりということもあると。で、この経済安全保障といわゆるその安全保障の議論に加えて、実は今農業安全保障、食料安全保障という、まあ、そうした冠付きの議論というのがなされているわけですね。食料農業農村基本法、その一部の改正というものが行われることになっておりまして、はい、今日本会議でその趣旨説明と野党側からの質問があったんです。はい、何その法律って思った方もいらっしゃると思うので、はい、まずは坂本農林水産大臣による趣旨説明の一部をお聞きください。
第1に食料安全保障の抜本的強化についてであります。食料安全保障について食料の安定供給に加えて、国民一人一人の食料の入手の観点を含むものとして定義し、その確保を基本理念に位置づけます。第2に環境と調和の取れた産業への転換についてであります。食料供給が環境に負荷を与えている側面があることに着目し、環境と調和の取れた食料システムの確立が図られなければならない旨を基本理念に位置づけ、この考え方に基づき、農業生産活動、食品産業の事業活動等における環境への負荷の低減の促進などの基本的施策を講ずることとしております。第3に、生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持についてであります。我が国全体の人口減少に伴い、農業者、農村人口が減少することが見込まれる中において、農業の持続的な発展と農村の振興を図っていくことができるよう、農業法人の経営基盤の強化、先端的な技術を活用した生産性の向上、農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進、農村関係人口の増加に資する産業振興、農地の保全に資する共同活動の促進などの基本的施策を充実しております。
はい、はい、坂本農水大臣の趣旨説明の音声を聞いていただきました。本会議のこの趣旨説明って頭に入ってこない読み方をされるんですけど、
読み上げだけで、
この法律改正、食料安保とか農 業安保とか、まあ、いろんな呼ばれ方するんですけれども、はい、基本的には食料の安定供給ができる状況をする。で、加えて環境との調和を取れた産業に転換する。つまり今は作物を作るとか、それから作物を運ぶっていうタイミングにおいてたくさんの CO2 の排出などをしてたりするわけですね。そうしたものがこの法律、元々の法律では想定されてなかったので、はい、そこを変えるということ。そしてこういった農業の話は実は地域やコミュニティと切っておき、うんうん、切り離せない、うん、今能登などでは例えば輪島塗りをはじめとして、はい、いろんな工芸品などへの影響、うん、あるいはその牛とか、うん、あの畜産業などの影響も指摘されてますが、はい、コミュニティが崩壊すると食料安全というのは確保できないわけですね。食料安全保障という括りにはなっているけれども、基本的には人々の食をどうするのかという法律なんです。で、それにはいろんな論点があるんですが、その論点について野党が追及をしています。ただしその野党が追及する過程の中においてですね、その前にちょっと言っておきたいっていうようなことで、立憲民主党の神谷議員が岸田総理に話しています。
この法案は1999年に制定された農業の憲法とも言うべき大切な法律の四半世紀ぶりの大改正です。この四半世紀の間、我が国農業農村を取り巻くさまざまな状況の変化があり、それが今回の法改正のゆえんとなったところでありますが、何より情けないのは、この農業の憲法というべき大切な法律を政治の信頼が大いに揺らいでいる中で審議しなければいけないことです。総理、言うまでもなく政治の信頼を取り戻すには実態の解明が何よりです。先般は裏金議員の処分についてもお話になりましたが、実態が分からずに処分などできるはずもありません。よもや処分を行うことでこの問題は終わったと幕引きをされるとは思いませんが、重要なのは裏金問題によって地に落ちた政治への信頼の回復です。政倫審によっても多くの国民の皆さんは実態の解明はできていないとお感じのようです。処分をお急ぎのようでございますから、なるべく早く予算委員会での承認喚問や政倫審等あらゆる場での説明をお願いをいたします。党内でのさらなる調査とも聞きますが、お手盛りでは国民の納得を得るのは困難です。与党の一角である公明党の山口代表は昨年12月17日に TikTok で同じ穴のムジナとは見られたくないと発言をされました。しかしながら公明党は政倫審への裏金議員の出席申し立てについて、昨日行われた立憲民主党との協議において政倫審に説明に来てほしい議員はもういないと反対したため、政倫審での申し立てができなくなりました。山口代表は同じムジナではないと言いましたけれども、これでは結果的に同じムジナではないですか。これでは公明党は現行不一致と言わざるを得ません。
立憲民主党神谷博史議員の質疑の一部聞いていただきました、はい、でこの前振り、つまり事故何やってんのっていう、まあ、鍵を刺した上で、今回の食料農業農村基本法、食料安全保障に関する法律について、岸田総理とやり取りをしています。
資材等の高騰で価格の上昇が必要な生産者の適正価格と、家計の厳しい中で安価な食料品を求めている消費者の適正価格を市場原理だけで解決することは極めて困難です。だからこそ価格は市場で、所得は政策でという切り分ける考え方が生まれ、個別所得保障政策が必要だと私たちは提案をしています。再生産可能な価格の実現は当然に追い求めるにしても、農業者個別所得保障などの直接支払いも合わせて実施するべきであると考えますが、総理のお考えを伺います。非常時の食料確保に加え、貧困などの経済的な事情や過疎地での買い物難民など、平時でも健康的で十分な食料へのアクセスが困難な事象に対応していくことは重要なことです。国民の健康な食生活を保障するため、フードバンクや子ども食堂などの活動を積極的に位置づけ、支援を強化していくべきであると考えます。また重要な食育の場である学校給食の無償化を実現、給食での地域の農産物の活用、有機食品の活用を積極的に進めるべきであると考えますが、総理のお考えを伺います。 農業者個別所得補償と食料安全保障支払いについてお尋ねがありました。将来にわたる食料の安全供給の確保には、農業が持続的に発展し、収益を確保していくことが重要です。多くの産地で生産性や付加価値の向上等の取り組みにより、所得確保に向けた創意工夫をされています。これに対し、農業者の個別の所得補償については、過去の個別所得補償制度を見ても、農地の集積、集約化等が進まず、生産性の向上が阻害される恐れがあるほか、一般的に消費が減少している品目の生産が維持され、需給バランスが崩れる。補償を織り込んで生産者の取引価格が低く抑えられる等の懸念があります。このため改正基本法に基づき生産性向上や付加価値向上の後押し、適正な価格形成の推進などを基本に収入保険制度等の経営安定対策を適切に講じながら所得の向上を図ってまいります。他方、食料安全保障支払いのご提案については、現在すでに農地等の保全管理のための多面的機能支払い、中山間地域の農業生産条件の不利を補正するための中山間地域等直接支払いなど、我が国農業の実態と課題に応じた直接支払い政策を講じているところです。食品へのアクセスと学校給食についてお尋ねがありました。改正案において食料の円滑な入手の確保を位置づけ、その環境整備に向けてフードバンクや子ども食堂等に対し未利用食品の提供の体制づくり等に加え、政府備蓄米の全国的な提供体制の整備を進めるなど、積極的に支援を進めてまいります。また、学校給食において、地場産物や有機農産物の活用は、食育の観点からも有意義であり、体制づくり等について支援を進めてまいります。なお、学校給食の無償化については、全国ベースの実態調査の結果の公表を6月までに行った上で、小中学校の給食実施状況の違いや、構成面等を含めた課題を整理し、結論を出してまいります。
立憲民主党の神谷博史議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい。食料安全保障というのが一体何を指し示しているのかということなんですが、法律上はこういった定義が書かれています。
はい。
良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態を言う、これがターゲットになっているものなんですね。
うん。
で、なぜこの法律が食料安全保障という名の下で議論されているのかというと、海外などから飼料、例えば畜産物の餌とかが手に入りにくくなったりとか、海外などのオイルの高騰などによって今日本で起きているような食べ物の価格が上がる、こうしたことがあると一般の人々が食料を手に入れにくいという状況が生まれてしまうわけですね。そのための対策をいろいろしますよということで、備蓄とか農業支援とか、それからエネルギー負荷の低い産業にこう転換するとか、そうしたことなどがこう掲げられているということになるわけです。で、そうしたような議論の中には、生産性を上げましょうとか環境負荷を下げましょうとか付加価値をつけましょうとか、割とその経済方向の議論もあれば環境方向の議論もあれば、あるいは国民の権利の方向の議論もあって、なのですごく多面的な法律なんですね。うん。だから食料安全保障と一言で言っても、基本的には国民の食を守るという観点からはとても重要な一方で、
はい、
その産業政策の話と、それから経済政策などの話と、それから例えば最低保障の話、それらが混ざっているために、どこに着目をするかでこの法律の見え方は変わってくるということです。
はい。
で、個人的に例えばこれは重要だな、大事だなというふうに思うのは、良質な食事をいつでも国民が入手できる状況を作ることが国の責務になっているということ、これが大事なので、立憲民主党からは例えばフード ードバンクとか給食費無償とか、それから子ども食堂とか、そうしたものにも力を入れましょう。だってそれをやるのは責務だって言ってるじゃない、うん、っていうことで質問をした、うん、それに対して岸田総理はそれも大事だし給食はこれから考えますっていうようなことを述べてるわけですね。で一方で産業政策に着目をするっていう点でいうと、例えば日本維新の会はこの産業っていう部分から着目をして、もっと海外に日本食を売っていこうとか、そうしたのこう質問にフォーカスをする。一方で共産党は、とはいえ農家の方々の所得が今低い状況にあって、何が食料安全保障かと、そうした現場の人々を支えてこそではないかっていう観点で質問するなど、一つの食料政策をもっても各政党のカラーというのは随分違う。ベースとしては時代にあった食料政策を考えていこうという議論はとても必要な中で、一方でその中の前提として他国から食料や飼料を提供できない状況になったとき、これがどれだけのリアリティと、それから備えの実効性を持つのか、一方で私たちの食料がちゃんと手に入る状況を本当に国が作ってくれるのか、その実効性、今度両面を見ていくことが必要なのかなと思いますね、はい、
TBS Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト
Session. TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。